リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。Apple Podcast、Spotify で聞いている方はフォローボタン、YouTube で聞いている方はチャンネル登録よろしくお願いします。LSC ラボの拓也です。今回はプレミアリーグ第26節のノリッチシティ戦を振り返っていきます。一緒にお送りするのはトリコレッツさんとコークくんです。よろしくお願いします。
お願いします。
ノリッチ戦終わってみれば 3-1 の勝利ということでいい試合でしたね。
そうですね、本当終わってみればっていう感じですね。
本当に
途中まではどうなることかと思いましたけど、ま
あ、あの流れで先制されてますからね。
そうですね、完全にそのなんかまずい時の負けパターンというか、
う
ん、
そうっすね、
感じでしたよね。
まあそっから3点取ってるわけで、まあそっからの流れは良かったですね。
そうですね、やっぱり60分ぐらいで1個ターニングポイントがありましたよね。
ですね、まあその辺を後ほど話していければと思いますけど、ノリッチはでも今シーズンこれで3回目で、開幕戦とあとカラバオでもやってるんですよね。
そうですね、またこの後ももう1回ありますよね、 FA カップでしたっけ。
そうですね、これでリーグ戦2試合目が昨日で、また FA カップであるので今シーズン4試合やるというところで、うん、なかなかフルセットですよねこれ。
確かに戦いうる限り戦ってるんですね。
そうそうそう。チャンピオンズリーグとかはね、まあこのカードはないから、うん、で今のところ3点取ってると、3試合とも、
うん、ここ10戦ぐらいもずっと平均3点ぐらいらしいですよね、リーグ。
そうなんだ。それ
はリスナレスが稼ぎまくってくれたの。
まあね、確かにそういうイメージありますけど。で、あとまあ、リバプールはミッドウィークにチャンピオンズリーグのインテル戦がありましたけど、これは結果的にはアウェーで 0-2 勝利という感じでしたが、これはどういう印象ですかね。
まあ、思ったよりも苦戦というか、拮抗した試合になったとは思うんですけど、うん、まあでも最終的には、うん、まあ元々の持っているもの、の差で上回ったかなっていう感じですね。
うんうんうん、
インテルは、まあ、あの戦い方というか、常時フルタイム続けられていたかって言ったらまたちょっと違うかもしれないし、最後の部分でそこが追いついてなかったのと、まあリバプールはやっぱりああいう状態でも点を取れる選手だったりがいるので、戦前の予想ほど、まあ、ちょっと簡単な試合にはならなかったですけど、まあまあ、思ってたような結果だったと思います。
トリコさんはどうですか。
そうですね、ある意味でそのリバプールらしいというか、まあ、ダメな中でもその個の力で取り切ってしまうというところは、なんかインテルのサポーターとしてはなんか納得いかないところもあるのかなっていう気はするんですけど、うん、まあでもある意味で本当に強いチームっていう感じしますかね。
うん、これ2点ともセットプレーっていうことになると思うんですけど、まあ、セットプレー多いですよね、点。
そうですね。うん、
そうですね、確かに。
まあ、1点目は、まあ、直接、ボビーが頭でっていう感じなんで、そういう、まあ、ザ・セットプレーって言っていいのか、あれですけど、2点目は、これもセットプレーの点ってカウントできるんですかね。結構、間、空いてますけど。
まあそうですね、崩れっていう感じ、セットプレー崩れっていう感じです、
ね、そうですよね。厳密にどうなんだっていうのはありますけど、カウントされるんですかね、やっぱ
難しいですよね。なんかいろんな統計サイトとかでも、セットプレーからの得点とか書いてありますけど、ああいうのってどうやって取ってるのかが常にブラックボックスですよね。
うん、でもリバプールセットプレー点多いっていうのが、まあデータ上のあれだと思いますけど、結構こういう跳ね返された後の押し込んでる形多いと思うんですよね。
ああ、そうですね、確かに。
直接頭で、プレースキックを直接頭でとか、まあそのフリーキックを直接決めたとか、結構少ないですよね。
うん。
それはすごい思うんですよね。まあこの2点目とかもそんな感じでしたけど。まあでもそういうな形、流れで点が取れるっていうのもいいですよね。
そうですね。うん、
はい。で、まあそんな、インテル戦から中2日でこのノリッチ戦ということで、まあそういう、スケジュール的なところもあってか、メンバーかなりやっぱ入れ替えてきましたね。
まあ、ターンオーバー自体は賛成というか、うん、いい判断だったんじゃないかなと思います。
まず両サイドバックが休みで、そこにゴメス、チミカスっていう感じでしたね。
うん。
うん、
ゴメスは初先発でしたね、今季プレミアリーグでは。
右サイドバックで。
うん。
もうちょっとその辺は後で触れていきたいなって感じですけど。あとはディアスが先発で出てて、あとはジョタとボビーが怪我なんですよね。
そうですね。で、特にジョタが結構重めというか、
うん、
当初の想定よりかは長引きそうみたいな感じでしたよね。
はいはい。
まあでも、チェルシーとの決勝戦に出れるか出れないかわからないみたいな、うん、それぐらいなんで、長期ってほど長期でもないと思うんですけど、あの月単位の。
はいはい。
月末なんで決勝が。
うん、
ただまあ、完全体リバプールは長持ちしなかったですね。
確かに。そうですね。怪我人ゼロっていう状態がこの間ちょっとありましたけど、
うん、
まあ、なかなかそれないっすもんね。
そうですね。
トリコさんもなんかスタメンでの印象みたいなのあります？
そうですね。まあ、ゴメスは今シーズン、多分想像より結構難しいシーズンになっちゃってますよね。
うん、
そのまあやっぱり右サイドバックの控えがいないので、あの特に猫をレンタルに出した時点でも、まあここはターンオーバーをゴメスがやるんだろうなという感じはありましたけど、まあそもそもはセンターバックの選手ですし、で今のリバプールの右サイドバックってアーノルドが出た時にはもうそこが攻撃の構築の鍵になってるポジションですから、
うん、
それで突然そんな場所を本職センターバックの俺が任せられてもっていう感じはありますよね、ゴメスとしては。
そうですね、確かに。
まあ、そういう難しさは、まあ、特にこの試合でも多くあったかなと思いますけど、まあ、特に、ね、ゴメスとしてはセンターバックでもうちょっと試合出れるかなと思ってたんじゃないかなと思いますが、まあ、マティップも健康ですし、コナテもコンディション上がってきて、うん、っていう中で今後このポジ右サイドバックのポジションで何もう少しうまくやる形を探していくしかないのかなという気がしますね。
はい。まあそんなメンバーで始まった試合ですけど、結構いきなりノリッチが押し込んできてというか、初っ端からコーナー取られたりしてましたもんね。
うん、そうですね。ファーストプレーでしたね、本当に。
まああとオフサイドだったけど、決められたシーンもあったりとか。
うん。まあやっぱね、ノリッチの狙いも、明白で、前半は特にすごいエネルギー使ってガンガン前に出てきたり、まあ、裏思い切って走ったりっていうところを狙ってきてましたよね。
うん、15分ぐらいとかもあのプッキーのシュート外れたやつ、あれもアリソンと1対1っていう形になってたんで、結構ここも危なかったですよね。
うん、そうですね、ちょうど入れ替わっちゃった感じですよね、これに関しても。
うん、まあリバプール顔もサラーがまたあの結構すごいドリブル、
うん、ありましたね。
ありましたよね。結構サラーも調子戻ってきたのかなってあの辺見て思いましたけど。
ただ今日の前半のサラーはなんていうんですかね、やっぱりこうどうしても縦関係の右サイドバックがゴメスで、まあアーノルドとか、まあまあアーノルドとかっていうかアーノルドしかいないんですけど、まあ、そういう本職のその右サイドバックの選手ほどこうフォローがしっかりあるというか、こうどっちかっていうと他の試合に比べてこう短期で突撃しなきゃいけないみたいなシーンが多かったように見えますね、今日のサラは。で、突破自体はいいんだけど、ちょっと最後のフィニッシュのところまではこう、まあ持っていけない、持っていってもちょっと足らないみたいな、そういう感じには見えましたね。まあただそうは言っても、さっきトリコさん言ってましたけど、まあそういう部分をゴメスにまあ、いっぱい求めるっていうのはちょっとかわいそうな話なので、まあ仕方ないのかなとも思います。
うん、そうですね。まあそのあたりから結構リバプールも押し込んでいくような流れになったかなと思いますけど、この辺の、まあ、前半のリバプールはどんな印象ですかね、トリコさん。
そうですね。まあやっぱり最終局面に踏み込めないというのかなっていうのは結構あったかなという気がしますね。特に、まあ、これ後半にも続いていく問題なんですけど、サイドから攻めるか中央から攻めるかみたいなところがいまいちはっきりしなくて、で、まあ、特にそのセンターフォワードを普段務めているジョタも、 フィルミーノもいないということで、まあ、中からの攻め手が難しいと。でも、まあ、サイドも、サラーの独力の突破っていうのはものすごいものがありましたけど、もう少しコンビネーション使いたいとか、っていうのもなかなかうまく機能しなくて、っていう攻め手をどこに求めるのかみたいなところがちょっとはっきりしないまま、前半過ごしちゃったかなという感じがします。
コークはその辺どうですか？
まあ、ほとんど同じ感じというか、まあ、乗っかるような形で申し訳ないですけど、もう同じような印象ではありましたね。ちょっとちぐはぐさがあったというか、まあ、ノリッチにはちょっと失礼なんですけど、やっぱりこういう試合だし相手だし、まあ、リバプールの特性というか、前半の力で点数取っておきたかったっていう部分はあるんで、そこにこう持っていけなかったっていうのは、まあちょっとどうかな、嫌な雰囲気だなみたいなのは、まあありましたけど、そんな感じですね。うんうん、
そうですね。で、まあ前半 0-0 で折り返しってことですもんね、それで。
うん、
で、後半入って、いきなりノリッチに先制されると。これは、まあ、発端になってるのが、ゴメスのパスミスから、まあ、カウンターになってる流れかなっていうところですけど。
そうですね。まあ、ここ、その、ゴメスのパス自体もちょっと弱かったですが、まあ、そこに関しては、出足も良かったかなと思うんですけどね。
うんうん、
相手の、ブランド・ウィリアムズですかね。の出足が良くて、まあ、うまくスパッと奪われてしまったというところはあるんですが、この試合、ゴメスの立ち位置が、指摘されることが結構あったんですけど、ゴメスこういうその、まあ、内側で持って、で、そこでロストするっていうシーンが結構いくつかあったんですが、まあ、でも多分今日のゴメスに関しては、なんか外を張れっていう指示じゃなかったんじゃないかなっていうのが思ってます、この試合に関しては。
なるほど。
この中寄りのポジショニングかなり継続的に取っていたので、で、それは、多分そうすると多分チームとの狙いとしてゴメスが中に絞ってたんだと思うんですが、まあ、その理由としては多分さっき言ったようにゴメスに外張らせてサラーの外回ってクロスとか求めるのがちょっと酷だというところがあるかなと思います。うんうん、まあ、結果的には時々クロス蹴ってたりしたので、まあ、そっちでも良かったんじゃないという気はしなくはないですけど、まあ、それはあくまで結果論として、まあ、なので、そういう中に入ってで、しかもなんかボランチ的なポジションにゴメスが立ってシュートプレーすること結構ありましたけど、まあ、そこでのプレーの難しさというか、センターバックとはまた一列上がって相手のプレッシャーも高まりますから、そこでボール持って展開する難しさみたいなのがちょっと何回か出ちゃった。で、そのうちの一つが失点につながっちゃったかなという感じです。
なるほど。まあ、この失点場面は最終的にはシュートがマティップに当たって入ったっていう感じでしたよね。
うん、そうですね。まあ、だからそのロストに関しては、そのまあゴメスもある程度難しいところあったし、相手の出足が良かったっていうのもあるんですが、問題はその後ですよね。ゴメスに関しても、うんうん、マティップに関してもそうだと思うんですが、ちょっとその後の守備が全体に緩慢だったと思います。
うん、
まあ、実況解説の、林さんも指摘されてましたけど、まあ、ゴメスの戻りは、遅かった。それで中にカットインしてきた選手に対しての対応がちょっといまいちになってしまったというところと、マティップも結果的にはシュートブロックがディフレクトしてゴールに入っちゃった形ですけど、あの体勢でシュートブロックしたらゴール方向に飛んでいくっていうのは明らかなので、
うん、
ちゃんと体の向き作れてなかったよなという気はします。
なるほど。コークはこの失点シーンどうですか？
まあ、だいぶディフェンスラインの選手の話についてはちょっとトリコさん言ってくださったので、ちょっとチェンバレンもちょっと気になったかなと思っていて、うん、まあ彼も緩めだったような気がしますね、このシーンに関しては。まあ、そのサージェントに対してゴメスがこうついていく形になって、らしさがまあ浮いていたので、で、最終的にこのらしさがシュートを打つまでの間、こう対峙してるのはチェンバレンなわけじゃないですか。ただ、うん、まあ、プレス、に行ってはいるけど、まあ、彼が気持ちよくというか、そのシュートをまあ簡単にあっけなく打ててしまうような対応だったかなと思うし、うん、まあ、戻りが遅かった部分と、まあ、彼に簡単にシュートを打たせてしまった、もう少しこう制限できたんじゃないかって思う点で、まあ、チェンバレンにももう少しこの局面では頑張ってほしかったかなと思います。
なるほど。
うん、そうですね。チェンバレンちゃんと中 切るべきでしたよね、このシーン。簡単にカットインされてますよね。
まあ、ちょっと、まあ、そのゴメスが、まあ、どちらかというと右サイドバックだけど、まあ、センターバックに近いようなプレーをしている中で、ちょっとチェンバレンも全体的にこのプレーエリアというかが、まあ、中というよりかはなんかこう外寄りというか、 なんかどっちつかずのよくわからないポジショニングで、なんかなんだろう、 3-4-3 みたいな形だったのかなと思いますね。ツイミカスとチェンバレンがウィングバックでみたいな形で、ちょっとなんで、まあこの試合は、まあ、ゴメスもそうですけど、右インサイドハーフに入っていたチェンバレンも、まあ、なかなか苦しい試合というか、そういう形になっちゃったのかなと思うので、まあこのポジションのできてなかったところを疲れた感じの失点だったと思いますね。
なるほど。
そうですね、この試合その右サイドの連携がうまくいかなかったのって、なんかゴメスが右に出るっていうよりは僕はチェンバレンだと思っていて、そのゴメスはさっきみたいに、まあ、外を回るよりももう少し中寄りでプレーした方が得意だから中にいろっていう指示があったという前提ですけど、それでまあカウンター対応的な役割を多分求められてたと思うんですね。でその代わりにチェンバレンが外に出たり、まあ、あるいはヘンダーソンが結構自由に前に出ていったりとかっていうのの対応をするっていうのがゴメスの仕事だったと思うんですけど、そうした時に右サイドサラーとチェンバレンがうまく絡めてなかった。特にまあチェンバレンがちょっとそれこそどっちつかずなポジションを取ってしまって、結果サラーが孤立するっていうシーンが多発してたのは、そういうところにもちょっと問題があったかなという気がします。
なるほど、なんかとても納得できる話ですね。
なんか難しいんですけどね、やりくりも。例えばこの右インサイドハーフがヘンダーソンだったら、うん、多分サラーのサポートすごい上手いので彼結構うまくやれてたと思うんですけど、でもまあこの日はファビーニョがいなくてヘンダーソンがアンカーに入っていたっていう事情もあって、右チェンバレンになってちょっと連携うまくいかなかったっていう、いろんなその辺の事情が連鎖的に右サイドになんか歪みを生んじゃった感じがしますね。
ミッドフィルダー、まあ、セントラルミッドフィルダーをやりたいみたいな感じですけど、こうサイドプレイヤーのチェンバレンが抜けきってない感じがします。
うーん、
まあ、ずっとチェンバレンの右サイドバック化を夢見ているんでなのでちょっともうゴメスを下げてチェンバレンを右サイドバックに入れてみてほしいってちょっと失点したと思ったんですけど、まあ、失点する前から、ね、でもずっと思ってはいるんですけど、ちょっと、まあ、叶いそうもないので、見てみたいですよね、チェンバレンの右サイドバック。結構ハマる気がするんですけど。
なるほど。
なるほど。
まあ、結構、サイドの高い位置でプレーした選手が、サイドバックに転向するっていう例は多いので。うんうん、
はいはいはい。まあ、ハマればなんか面白そうな感じはありますね。
そうなんですよね。
うん、
ちょっとチェンバレンには試してみてほしいんですよね。本人絶対嫌がると思うんですけど、ウィングバックが嫌でアーセナル出てチェルシーも断ってリバプール来たのにサイドバックは効いてないってなると思うんで。
はいはいはい、そうっすね。
そこはだからミルナー的メンタリティがあるかどうかですね。
そうですね、
なさそうだな。
あと、これ、チェンバレンほど今すぐってわけじゃないんですけど、それちゃうんですけど、ヘンダーソンにも、まあ、将来的には右サイドバックとかも、やってもらえたら嬉しいなと思ってるんで、まあ、サネッティ的な立ち位置ですね。
うん、
そのベテランで、その右サイドバックとかセンターバックとか、守備的なミッドフィルダーとか、まあ、いろいろなところをこう、必要な時にやってくれるみたいな感じで。
うん、
まあ、なんでちょっと、ミルナーの系譜じゃないですけど、イングランド人の彼らには、ちょっと試してみてほしいなと思ってます。
なるほど。
ヘンダーソンいいですね。ヘンダーソンの右サイド、なんか一回ぐらいなんかすごいスクランブルでやってた時ありましたよね、うん、ヘンダーソン。
そうですね。彼ももともとサンダーランドの時右のサイドハーフで出てて、うん、でスピードが何て言うんですかね、ビタミン以上って言ったらあれですけど、スピードはあるし持久力もあって体も強いので、うん、でクロスもうまいし。右サイドバックをやる上で必要な能力みたいなところが揃ってる気はしますね。
はい。で、まあ、失点したところですよね。失点して、その後、まあ、リバプールとしては勝たないといけないので、攻めていきますけど、まあ、その後も何度かチャンスありましたけど、まあ、ターニングポイントになったのは、やっぱ62分の交代のところですかね。
うん。
まあ、今も話題になってたチェンボとケイタに変えてシェアガとオリギーが出てきたと、
はい、
いうところでしたね。でここでまあチアゴが出てきた時にあの指で442ってやってましたけど、うんうん、これで442になったってことですよね。
そうですね、あの横並びの真ん中にチアゴとヘンダーソンが入るという形の442になりましたね、
うんうん、
結局その交代がもうかなり功を奏すわけですけど、
うん、
一つ良かったのはそのさっき前半でその中から攻めるのか外から攻めるのかちょっと曖昧だったというところを、まあ、インサイドハーフっていう存在をもうそもそもなくしてサイドから攻めるに一本化したっていうのは非常に良かったと思います、
はいはい、
要は、まあ、最終的に それがすごく攻め手がはっきりしたというかで強力なウイング陣ももちろんリバプール自慢なの で、
うん、
でその人たちが5つ、まあ、中ではなんだかんだシュートのうまいオリギとか、
うんうん、
嗅覚のある選手たちもたくさんいるの でそこに対してチアゴがボールを振り分けてヘンダーソンはまあカバーしつつ自分もパスを狙うという非常に役割がはっきりしましたねこれで、
うん、でまあもうすぐですもんねマネのゴールは。
そうですね、まあ、これもそのゴメスがどうにかこうにかボールをキープしてっていう
そうです
ね、そう
これもそれこそ1失点目と同じあのロストのパターンに近いゴメスはちょっと立ち位置良くないんですけど、うんまあ、そこがうまくこういい方に流れましたね今回は。
そうですね、どうにかこうにかでしたねまさに
2人来たのなんだかんだ なんかポロッとこぼれて得られたのですごく良かったですよね、
うんうん、でその流れでヘンドからツミカスマネ、これはすごいですね。ヘンダのパスも良かったし、ツミカス、頭ですよね。
そうですね。ツミカスがあの高い位置まで張り出せてる。まあ、それこそ 4-4-2 になってからツミカスかなり高い位置出てくるシーン増えましたけど、それが良かったですね。ツミカスあの位置まで来れてるところは良かったです。
うん。で、まあ、最後、マネのフィニッシュが、凄まじい。
これも意味不明ですね。
これもマネの、すごいですね。相変わらずこの身体能力をフルに生かした回転しながらのオーバーヘッド。
そうですね、その普通オーバーヘッドってまあサイドからのボールに対してそのなんて言うんでしょうね、まあ90度で回るというか、
うん、
それでこう近い側の足で決めるっていうのがオーバーヘッドだと思うんですけど、これはちょっとひねり回転しながらちょっと遠くなった足で決めるのでその空中の体勢把握というのか空間把握というのか、それとそれを実現するこの身体能力はもう意味がわからないですね全然。
そうですね、単純にあの動きやるだけでもめちゃくちゃ大変そうですけど、
ね、そうですね、このねじりでボール足を振るっていうこと自体が常人には絶対できないですね。
そうそう、あれやれって言われてもできなそうですもん絶対、うん、それでボール当てるって
あと地味に思ってるのがツミカスって結構ヘディング上手くないですか、はい、このシーンとかだけじゃなくてその左サイドバックの位置にいる時も結構対角に飛んでくるボールとか弾き返せるし、あとアーセナル戦とかもそうだったと思うんですけど、こうアリソンから来た浮いたパスをこうヘディングで中につなげるとか、
うんうん、
結構頭のコントロールするのが上手いなと思ってるんですけど、あの他のサイドバックとかに比べて、なんでちょっとここはロバートソンとか、まあ、あとアーノルドとかにもない武器だなとは思いますね。
うん、
結構ヘディングでのプレーがうまい気がしますから。
ちょっと今度ヘディング注目ですね、ツミカス。
はい、ぜひ。
まあ、これ実際すごいいいところに行ってますもんね。
背、うん、もそこそこあるんで、180近くあるんで、
うん、
サイドバックとしてはまあ水準以上だし、ちょっと見てみてほしいポイントですね、これから彼が出るときは。
なるほど。でサラーのゴールも本当そのすぐ後ですもんね。
うん、これもこれで意味がわからないですよね。
俺はアリソンのパントキックから、まあなんかアリソンからサラーはちょっと恒例のっていうパターン化してきましたけど、
これで点が取れるんですもんねだって
そうですね、まあ、サラーのそのアリソンのキックもともとすごいけどもちろんすごいけど、サラーのあのトラップからで相手が来てっても冷静にこう、
うん、
かわして最後落ち着いて決めるっていうあの まあ、コントロール含めてすごいですね。
サラーのこのファーストタッチはものすごいですよね、
うん、
後ろから来るボールめっちゃトラップしますもんね
確かにそうっすね
遅く
早いっすよね、サラーボールにこの追いついてるのが、
うん、
なんかディフェンスよりもやっぱ先に追いついてるもんなって、
うん、そうですね。それこそなんかサラーとアリソンの間でここは来るっていう感覚が共有されてるのかもしれないですね、
うん、
あのちょうどこの試合の前にアリソンの記事を書いて、
あ、はいはい、
それで調べた時に結構アリソンそのチームというかサラーとそういうのはやっぱり練習の時から話してるみたいですね。なんかこういうタイミングがあれば積極的にこう、うん、彼に一本で通すみたいなところは常に狙ってるって言っていたので。
なるほど。
ただ試合展開的にこうそこまでこうノリッチが前に出てたわけでもないし、こうたまたまこの時だったと思うんですよ、狙える時って、
うん、
なんでまあそのタイミングでしっかりこうやれるっていうのはサラーもすごいしアリソンもすごいし、まあリバプールだから見れるようなそんなゴールな気はしますね。
うん、うん、
確かにこれアリソンサラーボール呼んでるんですね。アリソンが蹴る瞬間に、
はいはいはい、
手上げてるので、まあ、本当にもうこの瞬間だっていうのを2人共有できたんですね、このシーンは、
うんうん、まあ、ゴール決めた後もサラー真っ先にこうアリソンの方をあの指さしてやってましたね、うん、
うん、アリソン走ってくるかと思ったけど走ってこなかったですね
さすがに時間帯的に
そうですね、まだ67分とかですからね
いやこれでもうまいっすよね、その後のサラーが。
そうですね、これシュートもうまいっすよね。これまた多分シュートの瞬間までに一回切り返してから相手のディフェンダーのことは見てないと思うんですけど、多分だからそう左足でこう切り返して右足で打つなら相手がファーサイドを切ってくるだろうっていう予測でニアに蹴ってるんだと思うんですよね、
はい、
その辺がすごく冷静ですよね、今年のサラーは。もともと上手いですけどこういうの
完全に、まあ、その逆をついた形になってるからあんなコロコロしたやつで吸い込まれていくっていう、うん、
そうですね、本当時が止まったようですよねこのシュート
うん、
ゴールラインにカバーに入ったのがマクレーンだと思うんですけど、そ彼のこのやるせない感じの倒れ方なん
ですそうですね。
ゆっくり倒れていきますよね。
逆を、ね、疲れた感じ。
そうですね。まあこれで逆転して、だいぶよしよしって感じでしたね。
うん、こんなに変わるかってぐらい変わりました
ね。そうですね。あとまあ、そっからの流れですけど、最後まあ81分にディアスの初ゴールが決まると、これもヘンダーソンのナイスパスでしたね、うん、
そうですね、
このゴールはあれらしいですね、リバプールがこれまでゴールに至るまでに最もつないだパスをつないだゴールみたいな見ましたけど、
へ
え。確かにこのサラーがサイドからこうボールを持ってって林さんになんかサラーは状態いいですねみたいなの、うんうん、乗りに乗ってますねみたいなこと言って、なんかヘンダーソンとなんか 2,3 回ぐらいパス交換してたりしたんで、
うんうんうん、
言われるまではそんな繋いでた感じはしなかったんですけど、
うん、
まあでも実際にこうチアゴがツイミカスにあの見せますねとか言われてたパスをやったりだとか、こう見返してみると確かにずっと繋がってるんですよね、
うんうん、
34回かな繋いでるみたいです。
すごい。これはまあその流れからもあれですけど、最後のフィニッシュもまあ冷静でいいですよね、
うん、よく見えてますよね、スッと浮かせるの、ああいうシュートうまいですよね、
うんうん、まあルイス・ディアスもあのゴール決めたいですねっていうのをいつだか話してたと思いますけど、まあしっかり早い段階でゴール取れてよかったですね、
うん、
うん、そうですね、
まあそんな感じで3-1で勝利ということになりましたけど、結構その交代の部分でやっぱり流れが大きく変わったかなと思うんですけど、これはその人が変わったっていうところと、あとまあフォーメーション的に変わったっていう、どっちが大きかったですかね。
ああ、なるほど。僕はフォーメーションがやっぱ先ですかね。
うん、
難しいんですけど、まあ、さっき言ったように442になったことで、まあ、一つ攻め手がはっきりしたということ。
うん、
あとは、インサイドハーフじゃなくて、センターハーフというか、まあ、いわゆる守備的、もう少し下がった位置に、まあ、チアゴとヘンダーソンっていう、まあ、ロングパス上手い選手が入ったことで、相手のプレスが少しずつかかりにくくなったかなと思います。出し手のところに。で、まあ、ノリッチが実際このあたりの時間帯から、まあ、多分1点リバプールが返してから、もうだいぶ足が動かなくなってきてて、で、チアゴとかヘンダーソンはかなり、深い位置からも自由にゲームメイクできる状態になってたので、まず、形が 4-4-2 っていうのに変わって、かつそのセンターハーフに、まあ、めちゃくちゃパスの上手いチアゴっていう選手が入った。っていうことで、かなり相手をコントロールできるようになったっていうのがあるかなと思います。う
ん、はいはいはい。
まあ、実際に、この試合はこう低い位置でこうボールを、まあ、握って回して、まあ、おぶき出すじゃないですけど、まあ、若干こうプレーエリアを、ボールを保持してるエリアをこう低くすることによって、こう裏っていうんですかね、こうノリッチの選手を動かしながらこう翻弄していくっていうところで、ツーセンターハーフにしたっていうのは、まあ、4-3-3 にしてこう、なんていうんですかね、積極的にこう前からハントしていくっていう形よりかはハマったと思うんで、実際にこの 4-4-2、4-4-2 にしたっていうのが、まあ、大きいっていうのは間違いないと思いますね。
うん、あんまりそのリバプール途中、試合途中にそのフォーメーション変えるっていうのはなんかイメージなかったんですけど、
うん、
実際そのこれまあ結構前にもらってた質問なんですけど、まあちょうどなんか関連するかなと思ったんで、取り上げてみたいなと思うんですけど、読みますと、クリスタルパレス戦の回でそういえばリバプールはあまり試合途中にシステムを変更しないなと思いましたが、なぜリバプールは 4-3-3 以外のフォーメーションを使うことが少ないのか、またなぜ試合途中に修正の一環としてフォーメーションを変えることが少ないのかについて教えていただければと思います。っていうのを、まあこれ1月ですけどもらってて、まあ確かにそういうイメージあったなってところでしたけど、この試合はそのここで言うところの試合途中でのフォーメーション変更っていうのをやってるわけですよね。
うん、
うん、
あんま今まではなかったですよね。
ないですね。ここまであからさまじゃないですけど、こういう展開でシステムを変えてるっていうのは、うん、ちょっと記憶にないですね。
うん、これはやっぱり今メンバー的に充実してきたんで、そういうのもできるメンバーが揃ったっていう、そういうこともやっぱありますかね。
うん、確かにそれはあるかもしれないですね。人がいればそれだけできること多いですから。
うん、でもまあ今回それがハマったっていうところもあるんで、なんか戦い方の選択肢が増えたっていうところは、この先も含めてなんか明るい材料ですよね、やっぱ。
うん、そうですね、うん、実際結構、まあ、4-4-2 なり4-2-3-1 なりの待望論みたいなところはあったと思うので、
まあ、基本フォーメーションが 4-3-3 だっていうのは、その、まあ、クロップの哲学とか、あるいはウィングに強い選手がいるっていうことで、ウィングサイドにできるだけ高い位置を作りたいというので、まあ、それは変わることはないかなと思うんですが、
うん、
実際に選手の特性で言うと、4-3-3 に合うポジションがない選手っていうのは、まあ、いるにはいるじゃないですか。
うん、
例えば、この試合に出たオリギと、あと南野。
うん、
この2人は 4-3-3 だとなかなか適性が見つけにくい選手だと思うんですけど、それもあって、例えばこの 4-4-2 で、オリギとか南野が、まあ、2トップの一角というかセカンドストライカー的な位置に入るのがすごく得意な選手だと思うので、まあ、そういった選手たちがまたスカッドにいるという中で、多分そういう 4-4-2、4-2-3-1 のを使うっていう場面は今後どんどん増えていくんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
今続けて言おうと思ったけど出なかった言葉を言ってくれました。
そうです。
それって言って、あれ何言おうと思ってたんだっけって。
ああ、なるほど。
めちゃくちゃカバーしてくれました。
よかった。カバーリングが。
ありがとうございます。
ナイスコンビネーションです、ね。うん、まあでもそうですね。まあなんかこの先楽しみになるなっていうのが、まあそういうところにもあったなってこの試合は思いますね。
そうですね。 多分なんかもっといろんな形のリバプールというかが見れるんじゃないかなっていう気がします。
うん、うん、はい。じゃあマンオブザマッチ次は話していきたいと思いますが、コークはどうでしょう。
ちょっと2択なんですけど、ちょっとまだ決めきれてないんですよね。2択なんですけど、サラーとチアゴで迷っていて、
はいはい、
さあ、あの他の人が言ってない選手にしようかなと思ってたんですけど、どうしようかな。ちょっとサラーにします。
はい。
まあチアゴでもよかったんですけど、彼この試合がリバプールでの150得点目、公式戦150得点目っていう、まあ、メモリアルなゴールを、うん、まあ、こういう形で飾って、うん、まあ前半から結構一人で気を吐いていたようなプレーもあったし、まああと、まあ、まあ残念ながら、まあ、マネは良かったんですけど、彼にとっては残念ながら優勝できなかった中でこうリバプールに帰ってきて、まあ初めてこう得点できたっていうところも踏まえて、うん、まあ今後の活躍の期待も込めて彼にしようかなと思います。
はい。じゃあトリコさん。
僕もサラーですかね。やっぱり前半右サイド、まあ、ちょっと厳しい中でも一人でチャンス作れるっていうところは、まあ、彼じゃないと今できないかなと思いましたし、まあ、本当にもう一人二人だったら簡単に抜き去ってシュートまで持っていけるっていうところは、まあ本当にもうワールドクラスというか多分世界で今トップの選手じゃないかなというふうに思います。で、その中でまた、あの一瞬の相手の隙をついたアリソンとのコンビネーションで2点目決めたりとか、そういう決定的な仕事もしっかりできますし、もうね、さっきあのコック君も言ったようなアフリカネーションズカップの失意から立ち直れるかなと思いましたが、早い段階で立ち直ってもうゴールも決めて、あとはもう全く不安はないですね。
うんうん、なるほど。まあ僕もサラーだったんですけどそうですね、まあなんかゴールはもちろんですけど常に脅威になってたなっていう、
うん
うん、その存在感やっぱすごいなっていう、多分その相手からして、
うん、
まあその辺ですけど、ただまあこの試合はとチアゴもすごい良かったし、まああとはゴール決めたマネとディアスもそれぞれあの決めて良かったなっていう選手だったんで、それも良かったですね。あとは何度か出てるゴメスに関しても、これも結構前に実は質問もらってるやつを、まあ、ちょっとこのタイミングでまた出してっていう感じになっちゃいますけど、その質問は、ゴメスの移籍の可能性は現時点で高いのでしょうか。怪我の多さが気になりますが、ベストな状態のプレーは素晴らしいものがあると思うので、本人もだと思いますが、歯がゆいですなと。まあこれ質問っていうか、うん、まあ今後のゴメスのどうかっていう感じの話につなげられればと思いますけど、
うん、個人的にはまあちょっともう盲信に近いんですけど、彼こそイングランドで、まあ、ナンバーワンのセンターバックなんじゃないかなとはずっと思っていて、
うん
うん
うん、まあいい時の彼、その能力の最大値的にはまあちょっと彼に肩を並べるセンターバックイングランドでいないんじゃないかなと思いますね。
うん、
なんで、まあ、もし移籍するってなっても、マグワイアに8000万ポンドだったり、ホワイトに5000万ポンドがつくのがイングランドのセンターバックなんで、まあ、ちょっとマグワイアを超える移籍金っていうことは、まあディフェンダー史上最高額なんですけど、マグワイア以上の移籍金じゃないとゴメスは移籍してほしくないかなと思っちゃいますやっぱり彼はセンターバックとしては相当なスピードを持っているし、ビルドアップの能力もそれなりにあって、でかといって別にサイズもそれなりにあるので、まあ、空中戦は他のイングランドのセンターバックに比べて飛び抜けて強いってほどじゃないですけど、まあ、最もイングランドの中では各能力が備わっていて現代的なセンターバックだなと思うので、
うんうん、
まあ、ホームグローンっていう観点もそうですし、まあちょっとキープというかスカッとに抱えておきたい選手だなと思いますね。できれば本人がもうよほど出場機会を求めて移籍したいって言わない限りは、できれば残したいって感じです。
なるほど。トリコさんはどうですか。
そうですね、あのもちろん今言ってくれた通り、多分一番完成されたイングランドの選手の中でセンターバックとしてはかなり完成されたモダンな選手ですし、もちろんいてほしいですね。
うん、
ただそのこの試合もそうだったんですけど、ゴメスって試合継続的に出ないで久しぶりに出場した時のパフォーマンスっていうのがちょっと悪い時があるんですよね、
うんうん、
その時に、まあ、フィットネス的なキレもそうですし、ちょっと判断が良くない時が結構あるので、だからまあそれをもし本人も自覚しているのであれば、そのもっと継続的に試合に出れる場っていうのを本人が求める可能性は、まあ、なきにしもあらずなのかなという気がします、
うん、なるほど。
ただまあ、あ、すみません、マティップもね怪我がちではありますし、そのまあ年齢的にも、まあ、ゴメスよりもだいぶ上だということで、ゴメスが居続けてくれれば、まあ、将来的にはもちろんゴメスがあのファーストチョイスとしてリバプールのセンターバックになれるとは思うんですが、それまで待ってくれるかどうかじゃないかなという気がします。
そうですね、暴力的な側面よりこうメンタルとかパーソナルな部分が欠点というか、そこが課題な気がしますね。継続性なり、
うん、
まあそうですね、あとはそう控えになってしまったけど、こう出れた試合でこうしっかりと役割をこなすっていうような部分、そういう部分が、まあ、彼の課題なのかなと思います実際、うん、
そうですね。今24歳、今年25ですね、
うん、いやマグワイアで本当に何回も言うんですけど、マグワイアで8000万ポンドですから
、うん、
これは絶対イングランド人じゃなきゃあんな値ついてない
ですから、うん、はいはい。
まあでも国内で移籍するってなっても、そのなんていうんですかね、ゴメスにじゃあマグワイア以上の値を出すクラブがいるかって言われたら微妙だし、実際移籍するってなったとしたら、こうリバプールと肩を順位を争うようなチームというよりかは、まあ、それこそ噂出てるのがジェラドのアストンビラですけど、うん、そういうチームに移籍する可能性が高いと思うので、うん、そんな値は出してくれないと思うんですよね。まあ、よくて半分ぐらいだと思うので、ちょっとね、まあ、できれば、まあ、彼次第な部分もありますけど、残ってほしいなとは思いますね。
なるほど。まあ本当、ベストな状態がすごいってのは、もうみんな知ってるんで、まあなかなか今、センターバック自体が充実してるからこそ難しいタイミングに来てるなっていう感じですよね。
うん。
うん。
はい。まあ、ゴメス、ちょっと注目ですね。このシーズン残り。
そうですね。
まあ、そんな、いろいろあったノリッチ戦でしたけど、触れてない部分で何かあったりしますかね。
サラが150点見決めたってさっき言いましたけど、この試合プレミアリーグでマネとサラが揃ってゴールを決める30試合目だったみたいです。
へえ。
で、かつ、これまで、サイドの選手同士で揃って30回同じ試合でゴールを決めるっていうのは初めてだったみたいです。
お
お。まあ、また一つ新しい歴史というか記録を作ったなって感じです。
はい。まあ、この、その30ってやつはちょっとまだまだもっと見たいですね。
うん。
まあ、リバプールこれでまた勝ち点3積んでっていう感じでしたけど、シティが負けましたね。
そうですね。
うん。
スパーズに。これはちょっとまた面白くなってきたなっていう感じでしたけど。
そうですね。もう本格的に射程圏内に捉えてますよね。
うん。まあ、今、消化1試合少ない状態で6差なんで、まあ、未消化、もし勝ったとすると3差、
うん、
で直接対決が残ってるんで、まあ、自力で追いつけるところまで来たっていう感じですかね。
そうですね。得失点差もそこまで離されてないですし。
うん、うん。ですね。
直接対決がめちゃくちゃ痺れますね、そうなると。
そうですね。
これまで、プレミアリーグでのエティハドで一度も勝ってないので、クロップとペップの対決。ここで初めて勝って、で、それで抜いて逆転優勝みたいなのしたら、それはもうすごいですね。
すごいな、それ。
まあ、悪く言えば苦手意識ですけど、まあ、よく言えば、
うん、
新しい歴史みたいな感じなんで。
はいはいはい。いやー、それは本当に痺れるな。4月9日。まあまだちょっと先ですけど、そこまでどうなってるかって感じですね、お互い。
うん。
うん。そうですね。リバプールはまあ、連戦はまだ試合はたくさんありますけど、状態はかなり全体として良くなってきてるので、
うん、
まあこれをキープしていきたいですよね。
そうなんですよね。例年のリバプールだったらもう国内カップ戦両方ないみたいなはずの中で、今年は2つとも残ってる。まあもう少し、あとは、あと1つですけど、決勝。カラバオの方は。ただ、例年よりも、この時期とか、あともう少し先の時期の日程が過密なので、まあ本当うまくローテーションしながらやっていきたいですね。まああとはコロナが出ないことを祈りながら。
そうですね。
ここ本当にダイレクトにポイントに関わってくると思うので、
うん、
シティとリバプールとしてどっちにコロナが多く出ちゃうかみたいなこと
は。確かに確かに。
そうですね。サッカー以外のところでの部分も求められちゃってあれですけど、ここも頑張ってほしいですね。
まあでもこの試合もそうでしたけど、そのローテーションの意識みたいなのは割と高そうだなっていう感じはありますよね。
そうですね。なんかこれまであんまりローテーションしなかったので、
うん、
だからある意味で今年はまあ本当にもう全部狙いにいってるというか、スカッドの充実もありますけど、
うん、
その上でもうみんなちゃんとフレッシュな選手出して、で勝てるっていう自信もあるでしょうし、全部取りに行こうっていう気持ちがあるんでしょうね。
うん、そうですね。まあまた中3日で、リーズユナイテッド戦ありますからね。この辺はもう本当に、まあリーグ戦はそんな状況なんで1試合も落とせないっていう中でどんどん試合が続いていくんで大変ですね。
本当ですね。ずっと連戦ですね、もうこの後。
いやもうずっと決勝戦戦いっぱなしみたいな。
そうですね。本当に一つも落とせないですね。
そうですね。でまあ本当の決勝戦もその2試合後ありますけど、うん、カラバオカップの決勝もいよいよって感じですね。
そうですね。これはまあもう久しぶりのこのタイトルなのでぜひ取りたいですし、まずあの試合が見たいですね。
いや本当そうですね。ちょっともうなんとかダゾンさんお願いしますよって感じですけど、まあもうもはやって感じなのかも。いやでも楽しみだな。
そうですね。 CL もまだ続けられる可能性も結構高いですし、
うん、そうですね。
FA カップもあってリーグ戦も最終盤までこの感じっていうのはなんかすごいすごいワクワクしますね。
ワクワクしますね、うん、それでいてすごいスカッドもまあ充実、まあ一部ね怪我人出ちゃいましたけど、まあそんなに長くないっていうことであれば、うん、またすぐに戻ってくると楽しみですよね、
うん、
いやいやそんな感じで充実のリバプールこれからも楽しみですねという感じですね。
はい、
はいはい、では今回は以上で終わりです。感想などはハッシュタグリバプール雑談ラジオをつけてツイートしてもらえると嬉しいです。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それではまた次回。